西と
東の
アジアンラジオ。ご無沙汰ですね、
はい、そうですよ、あれです、倉貫さんとか来てた関係もあって、
はい、
僕がだいぶ抜けてます。
そうですね、はい、あの前回前川さんねゲストに呼んでいろいろとお話をお伺いしたんですが、
そうですね、
ずっと最近ゲストばっかりで、
はい、
ね、今日は2人でやろうかなっていうことで、
はい、
僕と東さん2人っきりで、
おっやった
なんでやったのお届けしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
アジャイルラジオ、この時間は IT 技術者を応援デベロッパーズファクトリー、意義ある人生を助ける TOCFE 関西分科会の協力でお送りいたします。11月29日スクラムド関西プレゼンツスクラムブートキャンプ大阪2014を開催いたします。スクラムをやってみたい、勉強したいけど今一つ踏み出せていないという方に、スクラムを基本から学べてしっかり体験できるイベント、スクラムブートキャンプ大阪。スクラムはチームや顧客も含めた人々のコラボレーションを作り上げるフレームワーク。このチャンスに職場の仲間や上司を誘ってスクラムを始めてみませんか。メイン講師はアジャイルラジオにもご出演いただきました山本雄一郎さんです。突然私事ではございますけれどもですね、中の人三浦もですね、やっとスクラムのプレイヤーとなりまして今学んでるところなんですけれども、山本さんの話はねぜひ聞いてみたいなと思ってます。おすすめです。スクラム道関西プレゼンツスクラムブートキャンプ大阪2014は11月29日9時半から17時の開催。場所は大阪市立市民交流センターなにわ。価格は通常お一人様2000円、同一企業や2人以上団体の参加の場合は割引もございます。お申し込みはイベントサイトドアキーパーにて、ドアキーパーまたは Facebook のサイトからスクラムド関西で検索してください。たくさんのお申し込みお待ちしております。
はい、というわけで、
はい、
最近ね、はい、なんかこういろいろとラジオでお話するんですが、なかなかねネタが
そうなんですよ、ラジオのネタをね、はい、仕入れるタイミングはねなかなかないんですよね
忙しくてね、
うん、
で忙しいのでお互いのお話の仕事の話でもしましょうかねっていうことで、
そうですね、
今回ね僕の仕事の話をしたいなと思いました。
はい、最近なんかありました仕事関係で。
まあ、ずっとCシャープのツール作ってるって言ってたじゃないですか、
うん、はいはい、
うちの会社ね、某チップメーカー
はいはいはい、そうですね、
まあね、チップメーカーでしてチップ作ってるんですが、うん、前言ったかもしれないんですけど、通信系のチップを作ってまして、
う
ん、
へ
え、はい、でこれがねまたすっごいんですよ。
もうお営業が、
ちなみに東さんサブギガって知ってます？
何ですかサブギガって。
920MHz 帯、つまり今主流なのが、IEEE の、802.14 の、うん、2.4GHz 帯っていう、
はいはいはい、よくありますね、無線 LAN とかの、
そうそうそう、無線 LAN なり Wi-Fi なり
とか、
うん、この辺が2.4GHz 帯って呼ばれてる周波数帯を使ってるソリューションなんですけど、うん、サブギガっていうのはそれよりも、うん、920MHz、まあ、900MHz っていうね、
うん、
まあ、1ギガよりも低い周波数帯で通信をしようと、
うん、
これがつい数年前にですね、日本というか何だっけ、申請が通りまして、
ほう、その辺使っていい帯域ってなったんですね。
なったんです。
うーん、
で我々の、まあ、うちの会社ではその、サブギガ帯のね、
うん、
通信チップを作ってこれをこう拡張していこうと、
ほう、
考えてるわけなんですよ。
サブギガ帯って何がいいんですか？
言われてるのが 2.4GHz よりも通信距離が長いと、
うん、
すっごくよく飛ぶと。
ほう
です。かつ 2.4GHz 帯っていうのが、うん、結構 まあ、皆さん携帯とかスマホとか、うん、無線 LAN とか使っててね、まあ、そこは非常に通信が混み合ってて、うん、パケットがぶつかり合うというようなこともあって、うん、でその 2.4GHz と 900MHz 帯っていうのが干渉しないと言われてるんですけどね、
まあ今検証中ってことですね。
で、そこら辺がまあ待機空いてるっていうことで、
うんうん、
活用していきましょうと、いうようなことが言われてます。
へ
え、2.4 より遠く飛ぶ、飛距離が長いので、ちょっと離れたとこでも通信できるというのが、
うん、
まあ、一番メリットじゃないですかね。
うん、
で
それに力入れてるわけですね。
これをですね、うん、今後伸びていくだろう IoT に採用しようと。
何ですか IoT って。なんか聞いたことあるんですけどね。
インターネットオブシングス、物のインターネット化と言いまして、さまざまなデバイスをインターネットとつないじゃいましょう。
あ、なんかそれ聞いたことある。
うんうんうん、
なんかこうあれですよね、サイバーテロが起きるやつですよ、ね、
なんでなんていうかマトリックスの世界。
ああ、そうですね、う
ん、
そうですね。
ちょっと化粧は違うんですけど、うん、まあ、今目指してるその IoT っていうのがどういうものか、
うん、
皆さんどう思われてるんですかね。よくわかんないんですけど、
まあでも単語とかでね、うん、時々なんか出てくるのは見ますけどね、それが何なのかなみたいな、
う
ん、全部無線 LAN つくのみたいな、
う
ん、それぐらいにしかあんまり、
うん、
ね、わからないですけどね。
そうなんですよね。
何に活用できるのかなっていうのはぼやっとしてますね、う
ん、はい。でその辺をこの間セミナーに行ってきて、うまい説明の仕方を聞いてきたので、ちょっと話したいなと思いまして。
受け売りな感じで
IoT の目的は何かっていうと、
うん、
産業革命を起こそうというのが一つ、まあ、言われてるというか、多分きっと産業革命ぐらいの効果があるだろうって言われてるんですね。で一つあるのが、我々が今危機に直面してるってことを実は知らないといけないんですよ。
うん、何の危機に来てるんですか。
今ね、人口増加がすごい勢いで増加してて、
うんうん、
でこのままだと2020年には、うん、なんていうか、まず食物、食べるものが足りなくなる世界がやってくるんですよ。
うん、やばいですね、食べるものなくなったら、
ね、どう思います。食料品店に行って物買えないんですよ、
うんうん、売り切れですみたいな
とか、
そもそもないですみたいな。
1日の購入する食物の量っていうのが制限されるんですよ。
嫌、うん、ですね。
そんな世界になったら、
うん、
で我々日本って物が溢れてるから想像できないと思うんですけど、うん、確実にそういう世界がやってくるんですよ、このままだと。
やばいですね。
うん、でさらに人が増えるっていうことは、うん、まあ、皆さん無線 LAN をね、無意識のうちに使ってるじゃないですか、
うん、
スマホとか、
そうですね、
うちの LAN とか、うん、ゲーム機とか、
うんうん、
これがね、一人当たりの持ってるその、チップの数が、うん、まあ、2個とか3個とか、もう今度なんだスマートウォッチでしたっけ、
うんうん、まあそう
ね、とかスマートグラスとか、
うん、
Google グラスか、うん、とかで1人当たりのデバイスを持つ量が増えるんですよ、
うんうん、
でそこにさらに人口増加が来ますからね。
もう売買ゲームのようにチップが売れていくと。そうそう
そう、いやチップが売れる前に通信トラフィックが溢れちゃうんですよ、
うん、あなるほど、
っていう世界がやってくるんですよ、
うんうんうん、
わかります。送ってるのに届かないですメールが。
まあいっぱいですみたいな。
そうそうそう。電話かけてるのに繋がらないんですよ。無線LAN、街中で電話かけてるのに繋がらないんですよ。
それあれですよね。なんかすごい混んでる甲子園のとかの、
あ、そうそうそうそう、
電話かけたらなんかプープープープー言ってる状態ですね。
そうそうそう、それが定常的に訪れるんですよ。で、なんていうかな、その通信トラフィックが爆発することによって、その国の、さっきの食物食べ物と同じなんですけど、うん、通信も制限されるんですよ。で個人、例えば携帯電話は会社で何十人しか持っちゃいけないとかね、個人は固定電話使いなさいとかね。
あ、でそういう今のダブル定額みたいなんで、うん、1ヶ月何ギガまでみたいな、まああいうのがもう普通みたいになるわけですね。
もう当然になっちゃうんですよね。そうなってくると、通信ってね、今世界で一番強力な武器として使われてるじゃないですか、
うんうん、
インターネットとか、
うん、
でその通信トラフィック量が、
うん、
世界各国の何ていうか国の国力を表すようになってくるだろう。
へえ
でアメリカなんかだと 今日本ではその通信と、LT とか、うん、3G とかこう、各、電話会社が、うん、電話会社の努力によって通信トラフィックをなんとか増加させてるんですよ、
うんうんうん、
ところがアメリカとかだと、うん、国がね通信系携帯会社にお金を払って出資してお前ら頑張ってトラフィック上げろやって国が援助してるんですよ。でその通信がまさに国力になってくるとすると日本ってまずいんですよ。
なるほどな。
っていう世界がやってくるんですよ。怖いですね。恐ろしいですね。本当に
2020年ですね。
もう5年ですよ。
もう5年しかないですよ、
うん、あっちゅうのですよ、うん、きっと。でそうなってくると、うん、要はそれらを凌駕するような新しい技術とかテクノロジーとか必要になってくるじゃないですか、
うんうんうん、
でそこに IoT っていうのが活躍するだろうって言われてるんですね。
アジャイルラジオ。
どうも中の人三浦です。突然ですが勉強会の告知をさせていただきます。12月6日土曜日お昼から第2回関西関数型道場という勉強会を京都リサーチパークにて開催いたします。関数型に乗り遅れた人も勉強会探してる人も発表したい人もまたビギナーもやってる人も仕事でもそうでなくてもまだまだハスケルもスカラもアーラも F シャープの人もですねジャンル問わずアラカルトなセミナーとなっております。12月6日土曜日13時から場所は京都の近鉄丹波口駅近く京都リサーチパーク9号館7階。お申し込みはドアキーパーからイベント番号17206です。ご参加お待ちしております。以上中の人三浦からのお知らせでした。
アジャイルラジオ
で例えばですね、うん、食べ物の話をすると、うんうん、今さまざまな取り組みをされてるんですけど、うん、食べ物の、うん、食べ物というか食物 の、うん、プログラム化っていうのが考えられてるんですよ。
なんか聞いたことありますよ。
あります、
うん、ありますあります。杉本さんがなんか前言ってましたよ。
ブリリアント
ブリリアントの杉本さん。
杉本さんですね、うん、アンドロイドの、
うん、アンドロイドの杉本さん、
はい、今食べ物っていうか、農作物ですね、
うん、
農作物っていうのは緑の、革命っていう、そういうなんか、手法というかやり方があってですね、
うん、
まず食物を作りますと、
うん、
で作るときに肥料をあげますと、
うん、
で肥料をあげて、食物が育ったらでそれを刈り取ると、
うん、
でこの、その有志以前っていうのは、うんうん、単純に種を土に撒いてでそれが伸びてくるのを待ってで伸びてきたら収穫して食べると、
うん、
でそれでね人口が少なかったんで賄えたんですよ、
うんうん、
でところが人口が増えてきたので、農作業のやり方だと、うん、食物が足りなくなると、
うんうん、
なのでもっとたくさんもっと大量に食べ物が取れるように、
うん
人間が意図的に肥料を撒くと、うん、それによって肥料を撒くことで食物の量を今増やしてるんですよ。
うん、まあ、大きくなったりたくさんになったり、
そう
ですね、早く育ったりってことですね、
はい、それももう限界に達してて、
まあそうでしょうね、
うん、2020年ぐらいになるともう食べ物が足りなくなるというような予測もあるそう
です。間に合わなくなるわけですね、
はい、
うん、
そこに対して、
うん、
農業のプログラム化って言いましたけど、
うん、
センサーをね、
うん
畑とか田んぼとかにばらまくんですよ。
う
で
何するんですか、ほんで
それで、うん日光食物が育つ条件っていうのが太陽と水なんです、
うん、
太陽と水と栄養3つなんですよ、
うん、
でこれをねデータをずっと取り続けるんですよ、
うんうん、
で、この場所でこの水分で、この日光で、この栄養分だとどれぐらいでどんな食物が育つかと、
うんうんうん、
でどれぐらい美味しいか美味しくないかっていうのを全部データ化するんですよ。
いいですね。
でそのうまくいった食物 の、うん、作る最適な環境ですね、
育て方パターンみたいなやつですね。
そうそうそう、それを、その育て方パターンっていうのが、
うん、
構築することができるんです。
うーん、
で従来ね農家さんそのなんていうかあの人が作ったらうまいんだ、あの人 の、 なんていうの、あの畑の、あの作物はうまいんだっていうのがあるんですけど、そういうのってその農家の匠さんって言われてる人たちが自分の手と勘で作ってたんですよ。
そうですよ、うちのばあちゃんの発作美味しいですよほんまに。
でね、そういう農家さんとかって土食べるんですよ、で、肥料の量を決めたりとかするんですよ。でそれをつまりなんていうの、伝えれないんですよ。これぐらいの味やったらいいといけるとかね
、うん、このジャリってする感じが
そうそうそう
分かるみたいなの言うてもその分かんないですよ、分かんない。
もう長年の経験と勘によって蓄積された、ノウハウなんですよね、それを伝承するってすごく難しくて、それを数字化すると、で美味しく育ったそのパラメーターっていうかそのデータがプログラム化することによって、プログラムによって再現可能なパターンを作れることができると。
で翌年はなんかこうちょっと雨が多いなと思ったら、なんかこうそのデータを持ってきてちょっと水やる量を減らしたりとか増やしたりとか、そうなんですね。
でね、今すごいのが、その衛星があるじゃないですか、で衛星から衛星画像を撮って、そこの作物を作ってるところを写真撮るんですよ。
ほうほうほう。
でそれで育成具合見るとかもやってるんですよ。
すごいな、衛星すごいな、
でそういった IT 化ってすでに海外では始まってて、衛星写真撮ってどんな風にこう昼間かとか、それからその衛星写真見て、稲の、刈り取りも自動化してるんですよ稲っていうか農作物の刈り取り。
へー、面白いですよね。田んぼをこう写真を撮ってて、この区画を上手に全部行くようにコンバイン動かすみたいな、
ね、そうですね。 GPS で、今の GPS って精度が良くて、数十センチっていうのかな、単位の誤算まで修正できるんですよ。だから自動的にその畑を耕せる、アメリカとかって 農業めちゃくちゃ広いんですよ。でそれをね人がやるとすごい大変なんですけど、それ機械にやらすことができるとかね、そんな風にして IoT が活用されていく。
へえ。
でそのセンサーばらまいてそれによって効率化していこうと、で一つ IoT っていうのが今まで自動化できなかったことを自動化していくための手段として使うことができるんですよ。
ほう、自動化できなかったっていうのは
例えばね、今農業の話で、その匠の技を盗まないっていうのを、データ化してっていう話をしましたよね、そのデジタル化しにくいところ、例えばトンネルの中 の、崩落してないかとかのひび割れチェック、
ほう、それどこに埋め込むんですか。
ひび割れチェックって、人が見ないと分かんないじゃないですか。
分かんない
ですね。それとか鉄橋の、なんていうの、鉄の、なんだっけ、疲労具合とか、ね、
あれですよね、よくこうトンカチでコンコンって叩いて、この塔はちょっと金属疲労を起こしてるとか、
そうそうそう、
ああいうなんかすごい匠の技のやつですよね、
そうです。それとかあと高速道路、高架があるじゃないですか、高速道路の高架の、あそこの傷み具合とか、鉄橋、高速道路を支える、なんだっけ、支柱みたいなのあるじゃないですか、あれの傷み具合とかね、それをセンサーを取り付けることで、疲労具合を識別できるようにしようと。
ほう。
それすると人がいちいち見に行かなくてもいいんですよ、
なんとなくアラートが上がってくるわけですね。
そうそうそう、
なんかいつもと違うよみたいな数字のデータが上がってきた時に、
そうそうそう、
まあ最初は風が吹いてもピピピって言うんでしょうけど、データ集まってきたら、あれなんでしょうね。
その大量のデータを集めることによって、疲労がどれが疲労かっていうのが分かるようになってくるはずなんですね。
匠の技を盗むわけですね。この時は悪いみたいな。
っていうような土木ってなかなか自動化は難しかったところが自動化できるようになる。それから自動化は難しいっていうと医療。
医療。例えば。
医療も難しい分野なんですね。言われてて、お医者さんがね、東さんご存知かとか知らないですけど、病院と病院に行った時と行かない時とでどっちが病気にかかりやすいかっていうと、実は病院行った方が病気にかかりやすいらしいんですよ。
なんでなんですかそれは。
あ、違うな、どっちだったっけ、死亡率やったっけな、病院に行った方が死亡率が高いっていう話だったのかな、
病院で風邪もらうんですか？
これがね一つ理由があって、うん、お医者さんって我々 IT 技術者と同じように、うん、医療の世界も、うん、ものすごくすごい勢いで進化していってるんですよ、うん、新しい新薬ができたりとか、うん、新しい治療方法ができたりとか、うん、で何十年も前にお医者さんになった人たちって、うん、やっぱりその時代の最先端が基本知的な知識じゃないですか、
うん、
でその治療知識を持って何十年も開業医やってるんで、
はいはい、
このその新しい病院に行った方が実は治ったかもしれないのが、
あ
古い知識しかないために病気は治らなかったという事例が実は多いらしいんですよ、
うん、へー面白いですねそれ
でね、うん、今一番自分の症状を入力して正しい治療方法を返してくれるものが何かっていうと、うん、Google なんですね。お医者さんより Google の方が
すごいな、
うん、適切な治療法を出してくれるんですって。
すごいな、
うん、だそれぐらいデータがたくさん蓄積してるところの方が有利なんですよ。
うーん
でお医者さんがね今一番困ってるの、まあ一番困ってるというか一つあるのが、病院には患者のデータがたくさんあるんですよ。
そうですね、うん、そりゃすごいありますよ。膨大なデータ
があるんですよ、うん、ところがねこのデータっていうのは病気にかかってから退院するまでのデータなんですよ、
う
ん、
そりゃそうです。病院に来てますか、
うん、病院にかかる前のデータって実は全くない皆無なんですって。
まあそうですよね、うん、だって取ってって言ってもそんなの取れるわけないですもんね。
そうそうそう。ところが最近スマートウォッチとかね
ありますね、
うん、それ心拍数測るとか
ありますね。
ねさらに今いろいろデバイスが出てるらしくて、うんうん、スマートフォークだったかスプーンだったかがあって、
うんうん、フォーク持ち上げ持ちあれですか持ったり離したりするので
これ取れるんですね。持つので体温が測れるんですよ、
うん、すごい
でこれそれとかあとスマート歯ブラシもあるらしくて、
へえ、
それで歯磨くことで口の中の粘液の粘液というか、うん、pH とか測れるんですよ。
うわすごいなそれ、う
ん、それでそれをデータに上げるんですよ。
すごい。で何回磨いてるかみたいな全部取れますね。
取れますね。
すごいな
加速度センターね。
なんか10回ぐらいしか歯磨きしてない子供にちょっと言わないといけないですね、うん、20回ずつやれ言うだろう
モニター出てくるんですよ。今日は3回です
毎回やり直しって、
うん、っていうようなデータが取れると病院に来る前に、うん、こういう生活習慣をしてたか、うん、こういう、ものを食べてたとかね、うん、それが全部数字化されるとその結果によってこういう病気になるというプログラム、アルゴリズムを導き出せるんですよ。
すごいな。
それが導き出せるとこの生活パターンだとあなたこの病気になりますよっていうその病気になる前の予防診断ができるんです、
うん、ああなるほど。
でそうすると病院にいや病気になりにくくなるんですよ、
うんうん、ということは
病気になりにくくなると、うん、病気にかかりにくくなると病院に行く人が減るじゃないですか、
うんうん、
病院に行く人が減ると、うん、医療費がね、うん、安くなるんですよ。
ほうほうほう。
で今国が一生懸命医療費って払ってると思うんですけど、まあ それがねものすごく低くなってくるんですよ。
へ
え。そうなってくると、まあね、我々の国民 の税金の負担っていうのは軽くなってくるわけですね。
なるほど。でもあれですよ、病院行かない人がいるってことは長生きする人が増えるじゃないですか。
これからね日本って高齢化社会に向かっていくんですよ。
そうですよ。高齢化したら年金がいっぱい国払わんといけないでしょ。
だから年金を確保する、その財源を確保するためにも、うん、その医療費を削減する、うん、でその浮いたお金をその年金に回すっていう正しいね活用方法がきっとできるんじゃないかなって、
う
ん、
あそうですね、うん、
これが本当に今から日本って実は高齢化社会のモデルケースなんですよ。知ってました、
そうなんですね、うん、
世界で一番、うん、15歳以下の人口の減少率が高いんですよ、世界で一番。
へ
で世界で一番60歳以上の増加率が高いんですよ若者減って年寄り増える、一番先進国の中で一番その比率が高いのが日本なんですよ。
すごいな、実験ですね。
そうなんですよ。だから日本がそれをうまく乗り越えるロジックを作れば世界はきっと真似をしてくるはずなんですよ。逆に言うと日本って真似したいところがないんですよ。
まあ、 辛いな。でもいろいろあれですね、それでいくと、まあ、実験になるんでしょうけどね。
なるんでしょうね、
うん、面白いですね。
というように IoT ってあの様々なあのとこにいっぱいセンサーをつけてそれを上げてって、うん、と統合化してデータを分析することで、うん、様々なあの人が今までできなかった、なんか自動化できなかったところを自動化することができる、うん、一つ の, かあの解決策というか鍵になってるんですよ。
うーん、
でこれがね今すぐドーンと広がるわけではなくて、まあ、これから10年20年と、うん、少しずつ浸透していって、うんうん、10年後20年後にはもうそれが当たり前になってる世界が来るだろうと言われてるんですね。
そうですね、パッと埋め込まれてたら分かんないですよ。
あのね、もっと大事なのが、うん、通信プロトコルとか規格とか、うん、あとその10年間の間に緩やかに技術革新で進んでいくじゃないですか、うんうんうん、でその10年後のその世界にどんなデバイスがあるかですよね。
うん、そうですね、うん、
でまだ今シリコンウェハーとか使ってますけど、はい、それが例えばもっと違うものになってるとかね、
うん、
今なんだっけな、ハードディスクが6テラまでいったんでしたっけね、うんうん、
ディスク何枚かで、
はい、それももっとすごい容量になってるとか、うん、すごい進歩してるでしょうし、
うん、
でその時にどんなものが出てくるか分かんないんですけど、うんうん、そこに向かって世界が進んでいくのは確実でしょうね。
間違いないですもんね。
で本当にね、だから今から食べ物が少なくなってきたりとか、うん、そういうのが如実に現れてくると、うん、みんな目の色変えて走り出すでしょうね。
もう一気にやらんとみたいな、
う
ん、
そうそう。で一つね重要なことがあって、うん、今まで の, そのソフトウェア開発、まあ、僕組み込みなんですけど、うん、組み込み系って大きなシステム製品を作ることでものすごい大量のプログラムを書いてたんですよ、
うんうん、
要はその IoT ってその小さい、うん、もう本当に軽量なデバイスを作るんで、うん、プログラムの開発量ってきっと少ないんでしょうね。ただ 多品種にはなるかもしれないんですけど、うんうん、そうなってくると本当にプログラマーってそんなにいらなくなってくる可能性があって、
やばいな、
うん、どっちかというとサーバーサイドとかプレゼンテーション層 の,、うんうん、見せ方とかデータ その比較の仕方とかそっちのエンジニアはきっと、ニーズが増してくるんでしょうけどね、
うんうんうんうん、
組み込みって本当にもう出来合いのプログラムを買ってきてでそれでデバイス作っちゃうみたいな世界になっちゃうかもしれない。
へえ。
そうなった時にさまざまなプログラムを作ってる人たちがいるじゃないですか、
うんうんうん、
そういう人たちもどんどんこうできない人から淘汰されていてしまう世界が
やだな、
うん、やってくれないかなって思うんですよね。
なんかいい未来と悪い未来と同時に見た感じですけどね、
うん、
まあ、その時ちょうど定年になってる
子だ
った
ん
ですよね、僕らはね、
う
ん、だから若い世代にはかわいそうですけど、
いや若い世代頑張ってくれあ、そしてもう一つ大事なことを言ってたんですよね、
う
ん、そのセミナーで10年前に、
うん、
いや自分たちが就職する時って、
うんうん、
その生まれた赤ちゃんが就職する会社、うん、就職する時の 60% 6割ぐらいの人は、うん、自分が生まれた時なかった業種に就職してると
、うん、へえ。あ、前なんかインターネット、フェイスブック見てたら今後10年でなくなる職業
一覧
みたいなってありましたよ、
うん、ね、なくなる仕事もあれば増える仕事は絶対ある、
うん、そうでしょうね。
例えばね、ネイルサロンなんか僕らが生まれた時なかったでしょ。
ないな。
それとか僕らが生まれた時にファミコンレンタルショップなかったでしょ。今もうなくな
りました。もうなくなりましたよね。もうないですけどね。
てな具合に、なくなっていく仕事もあれば職業もあれば増えていく職業もあると。だから僕たちが想像しなかったような職業がきっと10年後に
そうですね、すごいビジネスで出てくるんでしょうね、
うん、その時にね、アジャイルってどうなってるんでしょうね。
まだアジャイル言うてますよ。アジャイル言うてますよ。それはアジャイルだみたいな。あれほど深い森をさまよい歩き。
てな感じで面白い話をさせていただきましたが、
はい、
いかがだったでしょうか。
いや、ちょっとね、面白かったですよ。
よかったよかった。
なんか10年後に10年後に、
うん、
あれですね、もう一回この今のアジャイルラジオを聞き直した時に、うん、ああこんなん言ってたなってなることを祈りながら。
そうですね、
はい、
じゃあ今日はこれ締めましょうか。
そうですよ、もうちょうどぴったりですよ。もう
あ本当だ。
すごいな、測ってたんですかね。
いやはい、じゃあ西と
東の
アジャイルラジオ、また次回。
アジャイルラジオ。この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会、 IT 技術者を応援デベロッパーズファクトリーの協力でお送りいたしました。Develop.